かがですか、伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例、ここを見てきた、これを見てきたスペシャルをお送りします。毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。
私のですね、街歩き、食べ歩き、旅の印象などを気ままに語る番組後半のコーナー、今日はアーカイブ特集、その4回目ということになります。今回は2014年5月23日放送の第19回から順番に振り返ってみたいと思います。今回もまたあの懐かしい人の声が蘇ります。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、ここを見てきた、これを見てきたスペシャル。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職、マネージャー、必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービス、リスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀義初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
さて、最初にお聞きいただくのは2014年5月23日放送の九州久留米の大砲ラーメンです。
本当にうまかったですよね。まあ日本ってほら尾道もそうだし、九州ジャンガラとかね、いろいろ北海道の味噌ラーメンとかね、はい、札幌味噌ラーメンとか、まあいろいろあるじゃないですか。それぞれに味を工夫するんでね。ラーメンって、まあ、もともとは中国から来たものだと思われますが、もう日本食ですよね。
そうです、
ね。カレーライスが日本食と同じようにですね、日本人はみんな日本食にしてしまうというのは私の意見ですね。
それでは、2014年5月23日放送の、九州久留米の大砲ラーメンをお聞きください。
今週の、ここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
火曜日に久留米行ったかな。
先ほどお話ありましたね。
久留米って言うとね、ラーメンが有名なところでね、はい、私は知らなかったんだけど、焼き鳥もものすごく有名らしいんですよ、はい、
あ、そうなんですね、
でもね、ラーメンと焼き鳥食べたらちょっとやばいなと思ってね。特に昼だったしね、夜はもう移動しなきゃいけなくなったんで、はい、久留米にあるね、大砲ラーメンっていうね、はい、大砲ってキャノンの大砲なんですけれども、行って、そう、美味しかったですよね。それで古いラーメンと新しいラーメンっていうのは食べ比べっていうのがね、それ、ハーフとはいえね、二つついてきて800円でね、お安いなと思って、やっぱりね、確認しましたね。豚骨がうまいね、やっぱりね。で、したらね、その直前だったかな、僕、国会議事堂前をね、車で移動してたら、九州ジャンガララーメンってね、トラックが走っててね、今週はなんか九州の豚骨ラーメンウィークだなというふうに。あと久留米はね、ブリヂストンの発祥の地だったりして、タイヤですよ。だからね、駅前にね、でっかいこうタイヤがね、あるんですよ。それで、これはね、オーストラリアの露天掘りに使うね、
はい、
巨大重機のタイヤなんですよ。
ああ、じゃあもう、ね、人の身長くらいありそうですね。
いやいや、それでかいです。
もっと大きいんですか？もっとでかいですよ。
一つ400万って言ってたね、タイヤが。タイヤが一つ400万って言ってた。うん、これ運転手がね、そう言ってたんだけど、はい、それでなんかこれ、黒いドーナツとかなんとか言ってたな、久留米の人たちはね。うん、それでね、非常に特徴的だったのはね、医療の体制が整ってるんですよ。なんかね、はい、医科大学がポンとできたりなんかしてて、まあ、もともと九州好きなんですけれども、ラーメンと、今度は焼き鳥頼まなきゃいかんなと思ってるんですけども、産業の街、久留米ってなかなかいいとこだったなというふうに思いますね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、九州久留米の大砲ラーメンでした。
まずは、2014年5月23日放送の九州久留米の大砲ラーメンをお聞きいただきました。それでは続いて、2014年5月30日放送の山梨のほったらかし温泉をお聞きください。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
水曜日だったかな、甲府に用事があったんですよ。車で行って1時間半ぐらいで行けるんですよ、甲府ってね、はい。仕事が終わったのは5時頃だったかな。はい、それで、まっすぐ帰るのも尺だなと思ってですね、ふっとこう気づいたらだんだん夕暮れになってきたんですよね。
はい、
そうだ、ほったらかし温泉に行こうと思ってですね。
ほったらかし温泉、
いや、フルーツ公園。
フルーツパーク。
フルーツパークの、上かな。
フルーツパークをちょっと見下ろすところにありますよね。
そうそうそうそう。本当にね、ほったらかしっていうイメージが、要するに駐車場もね、
は
い、砂利引きですよ。それで、あっちの湯、こっちの湯っていうのがあって、
はい、
あっちの湯、こっちの湯にも男湯、女湯があって、それぞれの湯に内風呂と露天が3個ずつ、四肢16ぐらい湯船があるんですよね。で、それ一つ一つがものすごくでかいんですよ。で、ほったらかしなので、
はい、
露天のね、湯船の隣は草がボーボー生えてたりするんですよ。それがまたいいんですよ、
はい。
6時過ぎにちょっと風呂へ入って、でどこへ入ったかというと、一番温度の低いね、一番下の露天に入って、
はい、
岩と岩の間にね、体入れて足をちょこっと上げて、ラッコみたいな感じになって、
かわいい感じですね。
で、ね、左を見るとね、ちょうど甲府盆地が見れるんですよ。目の前がちょうど富士山で、はい、でだんだんこう日が落ちるじゃないですか、そうするとね、まあ素晴らしい光景ですよね。富士山がまだ雪かぶってるので、だんだんピンクになるわけですよ、夕日がね、それでだんだんこう暮れなずんできて、甲府盆地の明かりがポツポツポツと、多分38度ぐらいの温泉だったと思うんだけど、1時間以上入っててね、体重が700グラムぐらい減ったかな。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、山梨のほったらかし温泉でした。
2014年5月30日放送の山梨のほったらかし温泉をお聞きいただきました。
この温泉はね、気持ちいいですよ。甲府盆地のね、山の上の方にあって、もう夕方から夜にかけるとですね、甲府盆地のね、夜景がもうキラキラキラキラね、見えるんですよ。で、ほったらかしって、要するにほったらかされてる温泉。完璧にほったらかされてはいないんだけど、まあそういう雰囲気がある。で、ほったらかし温泉の下にプクプク温泉ってのがあって、それはまあよく管理されてるんですよ。雨が降るとそっち行くんですけどね。本当にここはね、秋なんかいいですよね。要するに紅葉もあるし、空気がね、ひんやりした方が温泉は楽しいんですよ。
ゆっくり温泉に浸かりたいですね。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、こここれスペシャル。次にお聞きいただくのは2014年6月6日放送の小豆島食べ歩き、そして高松です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
先週末からね、今週初めにかけて、実は私、香川県にいたんですよ。
はい。
小豆島、と高松ね。高松で講演会があったもんだから、
はい、
ついでだと思ってね、お伺いしたんですけれども、小豆島は実は初めてだったんですよ。
はい。
いやー、なかなかいいとこだなーというふうに思いましたね。道路走ってるとね、猿が突然こう現れてきたりしてね。
オリーブ畑も。
だから日本的じゃない感じが私はしましたよね。
うん、
何よりも良かったのはね、そうめんがうまいんですよ。
あ、
そうめんがね、
はい。
東京のまあまあいい蕎麦屋さんにはそうめんって置いてないんですよ。
言われてみればそうですね。
何でか知らないんだけど、冷麦とかそうめん大好きなのに、東京の蕎麦屋で食えないとおかしいなと思ってたら、小豆島には山ほど。まあ、そうめんの産地なの
で
ね。
しかもお醤油も名産ですよね。
そうです、そうです。それで今度高松来ると今度うどんじゃないですか。
はい。
今回発見したのは高松ってあんまり温泉がないなと今まで思ってたんですよね。
うん、
思い浮かばないでしょ。
高松で温泉、そうですね。
ね、松山はね、すぐ道具思い出すけど。でもね、結構いい、 温泉が最近見つかっていて、
はい、
市内ですよそれはね、仏性山温泉って言ったかな、なかなか輸出も良かったし、もうちょっと宣伝した方がいいんじゃないかな、高松はっていう感じでしたよね。
はい、はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは、小豆島食べ歩き、そして高松でした。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、こここれスペシャル。2014年6月6日放送の、小豆島食べ歩き、そして高松をお聞きいただきました。
食べ歩きつったって夏に行ったので、ほとんどそうめんしか食ってないような気がしますね。
でも美味しいですよね。
ホテルに泊まったんで、ホテルの食事はね食べましたが、なぜ小豆島に行ったかというとですね、小豆島って小さい豆って書くじゃないですか。でも必ずしも小さくなくて結構でかいしね、石切り場があるんですよね。大阪城を作るときに石が切り出された、以前日本の首相をやっていた方の祖先がね、太閤秀吉のために石切った場所がまだあってですね、面白いんですよ。高松から船でね、ちょこちょこっと行くんですけれども、まあなぜ行ったかというと、東京でよく行ってたレストランのシェフがそこ出身で、そうめんうまいぞって言うから、家族とね、食べに行ったんですけれども、国際ホテルっていうところの写真コンテストに自分の写真出したらそれが1位になってたんだ。それが思い出としてありますよね。ちょっとした洞窟から太陽が昇ってくるとき、下ってくるときに撮るとね、それものすごく綺麗な写真になるわけですよ、
はい。
洞窟越しの、ドーム越しの太陽みたいになってね。潮が引くと先にある島まで歩いていけるんですよ、潮が上がると要するに行けなくなるんだけど、まあそんなのも覚えてますね。あとね、小豆島はね、猿が多い、人間の数より多いんじゃないかと思う。あともう一つ、小豆島のために一言言うとね、貯蓄率がものすごい高い島なんですよ。なぜだったらね、島だからあんまり使わないらしいんですよね。それでなんで覚えてるかっていうと、愛知県のある地方と同じぐらいそれぞれ貯蓄率の高い家計が小豆島にはあると。小豆島って案外豊かな海に囲まれてるんで、漁業もできるし農業もできるし、石切り場があるように資源も結構あるんですよね。あと24の瞳で有名じゃないですか。
そうですね、
はい。
それでは続いて2014年6月13日放送、虎ノ門ヒルズをお聞きください。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週水曜日だったかな、虎ノ門ヒルズがねオープンしたんですよ。別の番組なんですけどね、取材したことがあって、
はい、
あ、2012年の9月でした。
あ、
まあ設計図見せてもらったりしてね、完成予想図とか見せてもらうとして、あ、どうなるのかなというふうに思っていたので、まあ11日の朝ですけれども、まあちょっと行ってみようと思ってね、
はい、
でふっと考えて、あのビルの正面から入ろうとするとですね、11時オープンなので足止め食らうかもしれないと思って、まあ10時過ぎぐらいですね、車で行ったんですよ、
はい。
そしたらですね、車庫の入り口のところに守衛さんがいて、
はい、
守衛さんにもう入っていいんですかって言ったら、どうぞどうぞとか言ってね、
入れてしまったんですね、
車だからね。
あ、
それで入ったらね、本当に誰もいないんですよ。あ、俺が一番かみたいなね、そんな感じで。
オープン前ですからね。
やっぱり、あの、主演さんも嬉しかったのかな、というふうに、ね。
いや、でも一番乗りいいですね。
うん。あの、まあ、二番ぐらいだったのかな。それで、あの、ビル上がってね。
はい。
一時間ってものすごい時間あるので、
はい、
あの、庭の構造とかね、お店がどういうところとか、やっぱり11時が近づくと、各レストランがね、
はい、
これから本気でやるぞ、頑張ろうとか言ってやってるわけですよ。
まだ不慣れでピリピリしてるんですね。
そうそう、それを 見ながら、
はい、
で、その日の夜、たまたままあ用があったので、まあ、あの、新しくできたって、アンダーズっていうね、
はい、
あの、新しいハイアット系のホテルなので、どんなもんかと言ってみたら、やっぱり和の雰囲気がものすごくあったんですよね。エレベーターもそうだし、ロビーのね、作りとかもそうだし。
トラモンヒルズ自体が竹などもあしらっていて、和の雰囲気がありますよね。
うん、ものすごくね、だから、ホテルのフロントなんかでもね、
はい、
一枚板の綺麗な板を使っていて、これは板だけで高いよね、みたいな話をしながら、だからハードはね、結構よくできていると思います。
綺麗ですよね。
うん、だからどのくらい一泊値段するのか知らないんですけど、まあ結構上のクラスをね、狙っていると言われている。まあそれはわかるなというふうに思ったんですけれども、
はい、
まあついでだからと思ってね、あのバーに寄ってみたらですね、
はい、
まあ混んでいたこともあるし、初日だっていうこともあるんだけど、 まあまだお話にならないですよね。
あのお店の方が慣れてないんですよね。
まあそうなんですよ。あの外資系のホテルがオープンした時は、はい、だいたいそうで、だいたい3ヶ月4ヶ月かかるんですよね。はい、まあ、あの、思い出したのは、カンパリソーダ頼んだら、出てくるまでに35分ぐらいかかって、店の人があまりにも気の毒だっつって、シャンパンをね、一杯ご馳走してくれて、あ、そうかと思いながらで、まあ、だから、ハードはね、綺麗にすぐできるんですよ。あの、お金さえかければね。でも、やっぱり従業員の連携とか、店の手順とか、そういうのはですね、相当時間がかかるというふうに私は見てまして、はい、そのバーのね、働いてる人に、研修期間どのくらいあったのとか言って、まあ僕そういうの好きだから聞くじゃないですか。
はい、
まあ言わないですよ。うん、でもね、私が知ってる限り、あの外資系のホテルの研修期間ってのはだいたい2週間ぐらいですよね。短いんです、
うん。
だからそれでオープニングからね、完璧にやろうとするのは無理なので、まあしばらく時間かかるのかなと思ってね、また半年ぐらい経ったら行ってみようと思うんですけれども、まあでも、綺麗ですよ。
はい、
行かれたんでしょ、やっぱり。
はい、初日の夜に行きまして、
ね、
基本的にはオフィスとレジデンスとホテルで、はい、
そうです。
そこの方々の胃袋を満たすためのレストランが下の方にあるんですね。
そうですね。まあ、ホテルに泊まる人はね、下まで降りてくるかどうかね、上の上で食べているんじゃないかなと思ってまして、はい、だからそういう意味では、まあ、3市あるんですよね。3市がレストラン街になってるんですけども、はい、どうなんでしょう、しばらく落ち着いて行ってみたら面白いものあるかもしれない。ただ建物の構造がね、結構面白いんですよね。
ああ、そうですね。
だからコーヒー飲むとかね、そういうのがいいし、はい、その
緑が豊かですよね。
そうです。傾斜型になってて、ね、面白いのと、はい、あとはビル周りでもね、オープンカフェがいくつかオープンしてるらしいので、まあ皆さん機会があったらエンジョイしてほしいなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは虎ノ門ヒルズでした。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、こここれスペシャル。2014年6月13日放送の虎ノ門ヒルズをお聞きいただきました。
ずっと昔からあったような気がするな。
そうですよね、今になってみると、
虎ノ門ヒルズは今まだまだ増やしてるのかな。できた時は最上階にホテルが入っているところができて、その次にコロナ禍の直前にオープンしたのが、この放送局により近い方にできてですね、
はい、
どうすんのかなと思ってたら、まあうまく稼働しているし、あそこの2階3階に虎ノ門横丁だったかな、なんかあって、そこはまあ結構面白いレストランが入ってるんですよ、
はい、
まあだからたまにね行くんですけれども、ヒルズって増えたなとね、
そうですね、
いうふうに思いますよね。前はね、ヒルズって言うとあそこしかなかった、つまり六本木しかなかったんだけれども、オモサンヒルズができて、まあ順番違うかもしれないけれども、日比谷にヒル、日比谷、あれはミッドタウンか。ややこしいよね。ミッドタウンとヒルズが東京でいっぱいできて、
はい、
どうなんだ一体と。ね、それは三井さんと森ビルさんが競うように作ってんだけども、トラモンヒルズってのは、まあ、私の行動範囲の中に非常に近いところにあるんで、今でもね、非常にお世話になってます。ただ、レストランとか入れ替わりが激しいですよね。どこでもそうなんですけど。
それでは続いて、2014年6月20日放送、スパリゾートハワイアンズをお聞きください。
今週の、ここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
昔はね、常磐ハワイアンセンターって言ったところが、今はスパリゾートハワイアンかなっていう名前になってですね、やっぱり再び活気を取り戻してるんですよね。
はい。
ちょっと寄る機会があって行ってきたんですけれども、もう人がいっぱい来ていて、やっぱりある意味事故が存在をね、クローズアップした面があって、非常に経営もしっかりしてきたらしいんですよね。プールなんかも流れるプールとかあったかな。それで真ん中にね、もうちょっと深めのプールがあって、温泉プールもいっぱいあるんですよ。
はい。
だから首都圏から行くにしてもね、そんなに遠くないし、まあ結構楽しめるんですよね。やっぱり昼も夜もハワイアンのダンスがあったのかな。バージョンは違いますけどね。
うん、
福島の復興、もちろんいろいろな問題抱えてますから、
はい、
今週もね、なんか石原環境大臣が余計なこと言って、問責決議案を受けてましたけれども、うん、そういうのとは別に、やっぱりオール日本のね、パワーみたいなのが、ああいう観光施設にね、パワーを与えてる人らいいことだなというふうに思いましたよね。
はい。外国人の観光客の方は、
いやいや、あんまりいなかったですね。やっぱり そこがまだポイントかなというふうに思いますね。
そうですね。
福島って、僕はもう全然心配なくて行くんですけれども、はい、浸透がいまいちだったというふうに思いますけどね、うん。ここが要するに頑張りどころだというふうに思います、ね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズでした。
2014年6月20日放送のスパリゾートハワイアンズをお聞きいただきました。
まあ一回しか見たことないけどね。でもまあコロナ禍を耐えてね、まだやってたら行きたいなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウこここれスペシャル。次にお聞きいただくのは2014年6月27日放送のアジサイの箱根路です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はね、ちょっと箱根に行ってきました。アジサイ鉄道ね。
まさにシーズンですね、
う
ん。
そうですよね。まあ、鎌倉のアジサイ寺もいいかなと思ったんだけど、アジサイ寺じゃ去年か一昨年行ったしなと思ってね。
箱根のアジサイも綺麗ですよね。
そうなんですよ。やっぱり、なんかこう、手の届くところにね、アジサイがいて、そこをちんたらちんたら登山鉄道でね、上がっていくというね、なんか曲がりくねってね、スイッチバックありということでね。なかなか面白い鉄道で、それで思ったのはですね、やっぱり外国人ものすごく多いですよね。それでね、今週あったニュースでは富士山周りがあんまり良くないっていう話があったんですよ。河口湖とかね、
はい、
一時はものすごく外国人来たんだけど最近来なくなった。でもね、私はね、見ているとみんな箱根行って富士山見てんじゃないかなっていうふうに思いますよね。まあそれはどっちが表とか裏とかね、議論は昔からあるんですけども、どっちかっていうと箱根の方がいろいろあるということなのかな、
はい、
まあ河口湖の周りもね面白いけど、まあちょっとあんまりね、彫刻の森とかで山ほど箱根ってね面白いところがあって、
はい、
遊び場があるんですよ。で温泉も揃ってるしね。だからそういう意味では箱根の方が行きやすいのかなって。やっぱり小田急線でね、あっという間に行けるんですよね。
そうですね。で、
小田急線はまあ新宿からなんだけども、町田からも乗れますしね。
はい、
で、なんか小田急線がね、この前止まったこともあったけど、そしたらね、JR もルートとしてはあるし、車も近いので、私はね、だから東京周り、だいたい日本に来る観光客の半分ぐらいは東京周りを経由するらしいんですけれども、はい、その家内の部分が、箱根に行ってるんじゃないかなと想像しますよね。まあ、うん、ディズニーランドなんてね、アメリカにだってパリにだってね、中国にだってあるわけだから、箱根はやっぱりね。でも思ったのはね、あの箱根の坂って電車もえちらおちら上がってきますけどね、はい、人間の足で少し歩いてみたらもうぜいぜい、あの山新年にマラソンで越えるかみたいなね、そういう感じがしますよね。
私山を下ったことあるんです
よ。あ、下ったことあるんですか。
はい、
あれね、ちょっと登りトライしたみたけど、200メートルも行ったら息が切れますよね。小涌園の近くとかね。だからそういう意味では、箱根というのはですね、ある意味日本の非常に、まあ北海道ももちろん石丘地ももちろんいいんだけど、近場の観光地としては、秀逸だし、これからもですね、非常に大きな収穫力のある観光地になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、
まあ皆さんね、私、アジサイ鉄道のね、話をしましたけれども、もう終わりかな、アジサイね。
そろそろ。
そろそろね。
はい。
来年楽しんでください。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、アジサイの箱根路でした。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、こここれスペシャル。2014年6月27日放送の、アジサイの箱根路をお聞きいただきました。
放送の中でも言ってるんですけどね、アジサイの綺麗な場所ってのはいくらでもありますよね。鎌倉には長谷寺があって、アジサイ綺麗ですよね。でも、こっちが歩いていかなきゃアジサイが見えないじゃないですか。箱根鉄道のアジサイって、こっちは座ってるだけで、アジサイがどんどんどんどん飛んできてくれるんですよね。
綺麗ですよね。
しかもね、独特のあの鉄道の音、
はい、
キーとかね、ギギギギとかいう音の中でアジサイが見えるのがいいんですよね。台風でね、かなり長い間箱根鉄道を止まってたんですけれども、来年ぐらいかな、もう一度ね、箱根鉄道でゴーラーあたりまで行ってね、
はい、
アジサイを楽しみたいなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウこここれスペシャル、2014年7月4日放送、 変化する東京中野をお聞きください。なんとこの日が私のラウンドアップデビューの日でした。
あ、そうなんだ。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
いや、久しぶりにね、中野に行ったんですよ。
はい。
あなたどこに住んでるんですか？
私はですね、反対側ですね、はい、東側って言ったらいいんですか？
東側にいらっしゃるんですか？はい。じゃあ中野とかであんまり縁がないのかもしれないけど。
そうですね、でもブロードウェイとか好きですよ。時々行くと楽しいです。
あそこにね、キリンビールかなの本社がね、できたということも聞いていたし、私は高円寺なので、高円寺ってすごく変わる街なんですよ。昔は学生の街だったんだけど、今は古着屋さんの街でね。で、中野はそういう点ではあんまり変わらない街だなと思っていたんですけど、今回行ったらものすごくびっくりしましたね。まずね、北口が、まあ、中野サンプラザにつながる、はい、ところなんですけれども、はい、歩道橋っていうんですかね、高架橋ができていて、あそこの信号を渡らなくても移動できるようになってるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
知りませんでした。
うん、それでね、それはなぜそうなってるかというと、旧警察学校、生類憐れみの霊の時には犬が大量に飼われていたらしいんですけれども、
江戸時代ですね。
うん、そこはね、再開発になってるんですね。はい、だからそれとの関係もあって、中野サンプラザも作り変えられるんですよ。はい、だから構造的にものすごくまずあの街が変わってくるっていうことですよね。まあブロードウェイはね、昔からあって、それはあんまり変わってないんですけども、はい、その左側がね、駅から見て左側が大きく変わってきてるっていうのと、丸井がね、新しくなって、はい、丸井ってあそこが発祥の地なんですよ。
そうですよね。
ねえ、はい、思ったのは街を歩いていてね、外国人がね、ものすごく多い。やっぱアラブ系の人とかね、はい、それで行きつけのね、和菓子屋さんに行って、どうですか、ここ最近ものすごく変わって、外国の方も多いですよね、つったら、本当にそうなんですよ、つってきて、はい、久しぶりに歩くと、ご老人が増えたなっていうのを感じる一方で、外国の方が増えたなということですよね。東京は都心もそうなんだけども、少し郊外でもね、すごく変わってきてますよね。
そうですね。
僕はそう思いましたね。今度また渋谷が大きく変わるじゃないですか。はい、だからそういう意味では東京って面白い街だなというふうにね、改めて思いましたよね。
もう変わるところがないと思っても。
全然変わりますね、あっという間にね。
びっくりしますね。
そうですね。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、変化する東京の中野でした。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、ここを見てきた、これを見てきたスペシャル。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
もう懐かしいよね、10年近く前の話がね。
あっという間ですよね。
蘇ってきて、でもね、はい、あ、喋った喋った、あの時言ったっていうのはね、明確に覚えているから、まだボケてないなというふうに思いますし、まあよくあっちこっち行ったなというふうに思いますよね。この番組のこのコーナーがあるから行ってるわけじゃなくて、行ってるからこう話せるわけでですね、はい、これ全部つなげたら俺何キロ移動したか計算できるんじゃないかなという感じがしますよね。、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。